はい、皆様お待ちかねの NBA に関するポッドキャストの最新、エピソードです。今日は5月の23日ですね。今日もね、ゴッツさんと、あ、ゴッツさんって言ってましたっけ？言ってたか。プレイオフについてがっつり話していこうと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
ゴッツさん、どうですか最近は NBA ちゃんと見てますか？
はい、もう朝一から NBA ですね。
あ、毎日。
はい。
そうなの？それ俺よりちゃんと見てる。すごい。
だいたい朝になんか時間、試合がやってるからね。
10時、11時とかがやってますよ、確かに。
寝起き NBA から一日が始まりますよね。
本気でほぼ毎日？
まあまあ、今んとこ。
すご。じゃあ、この話後で出ますけど、ラプターズとシクサーズのゲーム7とかもライブで見てた？
わーね、ちょっと見てな。
それ見てないの？
あ、でもあれは録画のを見ました。
ああ。ちょっとね、その話も後でします。今はですね、ちょうどウェスタンカンファレンスが終わって、ウォーリアーズが4対0でブレイザーズに勝つっていうのがあり、ラプターズ、バックスは今ちょうど2対2で、どっちがまだ勝つか転ぶか、ちょっとわかんないくらいの感じですね。はい。なんですけど、今日はですね、超ね、今テンション高いんです。基本的にね、もう NBA の話はすごいテンション高いんだけど、ビットコインの話よりテンション高いかもしれない。
い
や、テンションは異常に高いですよ。でも、最近だって、でもプレイオフちょっと最近ね、ちょっと東南アジアとか行ったんで、あんま見れてなかったんですけど、見てないのに話すのがすごい楽しみですもん。
いや、面白いですね、もう今年は全然。
いや、でも今のところプレイオフ、やっぱイースタンカンファレンスが予想通り面白い。今のところめちゃくちゃ。
うん。
ウエストはウォリアーズがやっぱ強いっていうのは分かったし、あ、あとあれだね。まずは先にこう、ウエスタンカンファレンスファイナルズとイースタンカンファレンスファイナルズの前のセミファイナルの話をしましょう。前回セミファイナルの確か最初くらいのタイミングで収録したので、あの後結局何が起きたのかって話なんですけど、まず、はい、ウォーリアーズロケッツですね。これどうでした？ゴッツさん感想。
いや、確か途中でケビン・ドラントが抜けたんですよね、怪我で。
怪我で、うん、足の怪我で。
それでどうなるのか、ロケッツが勝つのか、もしかしてなったんですけど、まさかのウォーリアーズが強くなってるパターンで勝ち上がるっていう。
そうですね、強くなるつもりで言うか、あれですけど、普通に勝ったっていう。だって、ケイリー抜けた後、確か負けてないですよね。そのまま2回勝って、確か、もう、
うん、
シリーズ勝ったんで。
うん。
うん、まあ、ね、想定の範囲内というか、個人的にはね。いや、ウォーリアーズはね、だから強いですよ。KD が強いとか、カリーがすごいとか、そういうことじゃなくて、チーム全体としてやっぱね、すごいうまくコーチされてるし、一人抜けてももうちゃんと機能するようなバスケになってますよね。
うん、
だから普通にすごいです。ディフェンスもだからいいし。
うんうん。オフェンス力も抜群に強いし。
経験もあるし。
うん。
うん。だからね、で、そう、で、普通にロケッツに勝っちゃって、結局、ウエスタンカンファレンスファイナルズのブレイザーズ 4-0 スイープじゃないですか。KD いないで。
全く寄せつけないまでもなかったけど、まさに順当に勝ちましたね。
まずね、ブレイザーズはね、ウエスタンカンファレンスのファイナルズまで行ったことをまず褒めたい。誰も期待してなかったから。同時にでも、ウォリアーズは当たった時点でもう勝つと予想してる人なんて一人もいないわけじゃないですか。
うん、
せいぜい4対1か1試合か2試合、2試合取れたらもう最高みたいな感じです。
まあそんな雰囲気だったんですかね、うん、そんな期待はしてなかったですよね。
通常で4-1で、まあスイープされたのはね、 KD なしでスイープはちょっと意外でしたけど、
うん、
デミエン・リラードもね、ちょっとクレイにディフェンスかなり抑えられちゃったみたいですし、まあ、やっぱ彼らがね、うん、デミエン・リラードが輝いたのはやっぱサンダー戦でしたね。シリーズを決めるバザービーターは、あれ半端なかったですけど。
あれはもうね。
あれ伝説。
今後も語り継がれていっていい。
あれ伝説。自分だからあれ見ててもうね、もう叫んだもん。みたいな。あの距離から放って、しかもなんかもう余裕出せみたいにスパーって決めて、あのシュート決めた後のあの反応みたいなね。バイバイみたいな。 家帰れ
無言のドヤです。
そうそう、あれはもうね、あれ半端なかったんで。うん。そう。ただ、まあ、ナゲッツは結構いいシリーズだけど、もうほとんど見てないですね。なんでかっていうと、もうあんまり面白くないというか、もうどっちが勝ってもウォリアーズにボコされるのは分かったんで、あんまり重要ではない。なっちゃったっていう。ただまあ、ゲーム7でブレイザーズが勝ったのは、まあ意外ではないですね。ゲーム7か6か7には行くだろうって予想はしてましたし、うん。経験が上だからブレイザーズがギリギリ勝つかなとは思ってたので、まあそんな感じかな。逆にナゲッツが今年結構良かったです。ナゲッツはシーズン前は誰も期待してなかったので、結構検討したんで、来年もさらにいい感じかなと思いますけどね。
うん。来年に期待ですね。
はい。というわけで、これがね、ウエスタンカンファレンスの話で。で、イーストですよ。イーストがね、面白いね。
イーストは激戦。
激戦。いや、でもまあ、決勝はね、いずれにしてもウォリアーズにボコされるのは決まってるんですけど、ただ、去年とかまでと比べて、めちゃくちゃこう、どっちのチームが勝つかわからないっていうマッチアップがすごい多くて、非常に良い。そして、まず、シクサーズ VS ラプターズのあれ。まずあのシリーズ自体ももうどっちが勝つかわからない緊迫した感じですごい良かったんですけど、結局ゲーム7まで行って、で、あのバザービーターね、カワイ・レナードね。
やばいですね、漫画ですね。
あれ漫画やばいやばいやばい。あれもビビった。だからあれだってデミエン・リラードのバザービーターレベルであれはやばかった。だってゲーム7のシリーズを決めるショットですよ。しかも、ビヨーンってこう上に上がって、ああ、外したと思った。それは吸い込まれてっちゃうみたいな。
一瞬固まってましたもんね。
固まってました。いや、俺も見ながら固まった。ああ、外したと思って。ポーンって上に上がって入って。えみたいな。いやー、半端なかったですね。やっぱああいうのをね、見れるのが NBA の醍醐味ですよね。
あれを待ってたって感じですよね。
そうそうそう。あれ決めるかーみたいな。しかもあの入り方みたいな。いやでもあのゲーム7もすごい熱かったですね。自分ね、全部試合見てないんですけど、後でまた全試合見たいですもん。あの、結果分かってるんだけど、それでももう一回見たいみたいな。
なんか途中第6戦、延長4回目くらいまで行ってましたよね。
うん、そうそう、あ、そうそうそう、あ、そうそう、あれもやばかったね。もはや忘れてましたよ。ありましたね。あれ、延長4回くらいまでって結局、あの試合は
ラプターズが取ったんじゃないですか。
ラプターズが取った試合でしたっけ。
確か。
そうね、ラプターズ、シクサーズのシリーズめちゃくちゃ良かったですね。
うん。
あれも結構盛り上がるかなと思ったんですけど、自分はどちらかというともう少しラプターズがゲーム6くらいで簡単に取るかなと。簡単というかまあ、いいシリーズになるんだけど、なんだかんだラプターズがこう、普通に勝つかなと思ったんですけど、もう最後までわかんない感じになりましたね。ちょっとジミー・バトラーは舐めてました。ジミー・バトラーはね、結構頑張ってた。
いや、なんか安定してましたよね、ずっと。
いい。うん。あのね、シリーズ1戦目にラプターズが、シクサーズボコしたんで、あ、で、元の自分ラプターズが勝つ予想してたんで、ああ、もう力の差出たかな、終わりかなと思ったんですけど、なんかそこからむしろシクサーズが2個取り直して、なんかね、って感じでしたね。だからちょっとね、やっぱシクサーと自分ね、若干過小評価してました。特にジミー・バトラー。思った以上になんか、根性あるなというか、よく粘ったなって感じですね。あとはエンビードね。エンビードはね、もう怪我をしなければ、もうあいつはすごい。すごいスター。で、あとなんか途中でなんか、体調崩したとか腹が痛いとかなんか、
帰ってましたね。
あいつ怪我したりさ、体調悪くなって、体調管理ちゃんとしろよって話なんですよね。それさえできればあいつはもうやばいですよ。あのハキーム・オラジワンレベルになるってよく言われますけどね。昔のザ・ドリームっていうね、有名選手がね。あとはベン・シモンズがね、あいつはもうシュートくらいもっとできるようになるよと言いたい。あいつのシュート力俺とそんな変わんないぞみたいな。
めっちゃディスってるじゃん。
いや、俺と変わんないはさすがに嘘ですね。俺よりはさすがに入るんですけど。あいつのシュート力俺と変わんないって相当なディスですよ。
NBA 選手相手に。
いや、それくらいでもやっぱ良くないですね、彼のシュート力は。 だって逆にベン・シモンズあれでシュートがそんなものすごい JJ レディックとかカリーレベルになれって言ってるわけじゃないんですよ。もっとなんかこうオープンにしたら、まあ、決められちゃうからガードしないとくらいになるとなってエンビードが怪我しないとか体調崩さないみたいになったらまあわかんないですよね。だからバックスとシクサーズが来年以降結構ツートップで強いんじゃないのかなと思いますね。シクサーズの今後。ラプターズは今年やっぱいいですね。そのやっぱカワイ・レナードがすごい。ちょっとじゃあカワイ・レナードがどれくらいすごいと思うか試しましょうか。
レナードはね、もともとあれですよね、スパーズにいた選手、スパーズの黒のユニフォームが俺的にすごい印象残ってる選手なんですけど、
うんうんうん、
なんか結構僕2年ぶりぐらいに今見てるんですけど、
なぜラプターズに行ったって。
そうそう、その経緯ちょっと今聞きたいですね。
ああ、本当に本当に。あ、これはね、はもう話させてください、ぜひ。あれはね、非常にね、わけのわからないことが起きたんですよ、NBA っぽい。なんか、もともとスパーズってかなりいいチームなので、コーチもポポビッチってすごい有名な、あの、有名監督みたいな感じで、めちゃくちゃいいコーチなんですけど、うん、で、河合もだからなんか、スパーズのダンカンとか抜けた後の次のエースみたいな扱いだったわけじゃないですか。
すごかったですよね。
そうそう。でね、正直ね、河合は最初リーグに来た時は、あんまりいい選手じゃなかったんですよ。ディフェンスは昔からすごかったんですけど、オフェンスはもうあんままだ大したことなくて、正直あれはポポビッチがいたから今くらいの選手になれたくらいのところがあると思っていて、個人的には。まあ本人の努力も当然ありますけど。で、そう、なんだけど、だから仲いいかとみんな思ってたわけじゃないですか。順風満帆というか。
思ってます。
なんだけど、なんかね、怪我したんですよ、レナードが。あの、ウォーリアーズとのプレイオフのシリーズ3年くらい前かな、だと思うんですけど、2、3年前に彼が一回怪我をして、その後次のシーズン、まあ、足の怪我の後復帰をしようとするわけじゃないですか。
うん。
ただなんかそこの復帰の時に怪我が治ってないのにチームがこうプレーさせようとしたとか、あとはチームのドクターがの判断がおかしいとかなんか、なんかちょっとね、自分も細かいところまでは分かんないんですけど、なんかちょっとそこに揉めたんですよね。だから信頼関係にひびが入ったみたいな。
なるほど。
俺は怪我をしてるのにプレーさせようとするのかとか、でそうするとその時のスパーズのチームメイトのトニー・パーカーとか、俺が同じ怪我をした時は俺の方がもっとひどかったとか、あいつは出るべきだみたいなことを言ったりとか。
めっちゃブラックじゃないですか。
まあちょっとね、一悶着あったんですよ。で、それからなんか、ボイコットじゃないですけど、その残りのシーズン、河合が全然プレイしないみたいなことになって、なんかね、トレードの要求を出したのかな？出してないのかな？出してか出してないかわかんないんですけど、要はなんかもうスパーズとこの関係がもうすごい悪くなっちゃって、マネジメントとかチームと、
うんうんうん、
で怪我は多分もう治ってたんですけど、それでも試合に出ないみたいな状況が結構続いてて、もう試合出場拒否みたいな感じですね。だから出場拒否みたいな。で結局ラプターズにトレードされた。でラプターズのトレードでトレードのマッチになったのが今だからスパーズにいる、名前と忘れしちゃった、ディローザンですね。ディローザン。
ああ、デローザン。
デローザンはもともとラプターズの一応エース格の選手で、去年も。
フランチャイズプレイヤー。
うん。で、まあ、そこそこいい選手で、自分別に嫌いではないんですけど、ただ、プレイオフでレブロンにボコボコにされるのが毎年の恒例だったんですけど、それ面白かった。
なんか僕の思い出としては全然プレイオフでは、なんか、
ない
ん
かできない。ボコボコにされる。ボコボコにされる。で、で、彼はでもラプターズとか、あの、トロントがすごい好きで、俺はこう、ラプターズに残るんだって、熱いこうね、ファンにとってはそういうのは嬉しいじゃないですか。このチームが好きで、みたいな。って言ってて、チームも、まあ、長期でね、やってこうって言われた直後くらいに、カワイとトレードされた。それがちょっと問題になったんですけど、なんか裏切られたみたいな。っていうのがあったりします。まあ、ともかくそんなこんなんでね、カワイがラプターズにトレードされて、ディローザンは、スパーズ。で、ただ、河合は契約の問題上、今年がラプターズ最後になって、来年フリーエージェントなので、もともと河合はなんか、出身が LA、ロサンゼルスなので、レイカーズかクリッパーズに行かせろみたいな要求確かしてたんですよね。行きたい。なので、フリーエージェントになったら来年、まあ、レイカーズかクリッパーズどっちか行くんじゃないのかって噂されてますけど、ラプターズがね、 バックスに勝ってファイナルまで行っちゃったら、もしかしたら残るかもしれないですね、ラプターズに。
なるほどね。
そんな状況です。だから今年はね、デロザンとレナードいて、やっぱレナードの方が、ね、圧倒的にいい選手なんですよね。プレイオフの経験もあるし。
なんか、いいところで決めるなーって感じで見てますね。
でちなみに結構レナー、海外のメディア、スポーツメディアとかでよく最近話、議論になることの一つに、レナードは今リーグで何番目くらいのいい選手なのか、順位をつけるとしたらっていう議論があって、どれくらいだと思います、ゴッツさん。
トップ10には入るぐらい。
いや、人によってはもうあいつトップ1なんじゃないかみたいな、いうアナリストもいて。自分もともとね、レナードあんまり好きじゃない、好きじゃないというか、もちろん好きなタイプのプレーをする選手じゃないんですよ。派手さもあんまりないし。ただ、最近ちょっとやっぱ、あれの凄さを認めざるを得ないところまで来てるなと思ってますね。自分の一番好きな選手じゃないけど、いやもうこれはすごいよと言わざるを得ない。もう笑っちゃうみたいな感じになってますね。レブロン周りも自分なんか同じカテゴリーなんですけど、一番自分の好きな選手じゃないんですけど、いやもうあれはちょっと認めざるを得ないみたいな。すごすぎてみたいな。
いや、すごい。
何がすごいかっていうとね、オフェンス派手じゃないじゃないですか、見てても。なんかあんまり無茶なことはしないというか、すごい安定してるんですよね。
特に得意技みたいなのがないみたいな。
まあなんか最近よくフェイダーウェイみたいなのやりますけど、なんかね、すごい安定してるんですよ、プレーが。
うん。
派手さがないけど、気づいたら25点取ってるみたいな。
わかります、わかります。
わかりますよね。なんかすごい、別に、なんか、すごいことをやってる感じじゃなくて、普通にこう、ワンドリブルでピヨってスポットまで行って、ピヨってやって、あ、入った。うん、で、ディフェンスはやっぱ、もう鬼のようにすごいので、あれ一番ディフェンダーとしては、ウイングのディフェンダーでやっぱ、ダントツ1位でしょうね、多分。
すごいですよね。手が伸びてくるて。
そうそうそう。なんか、だから、オフェンスの方も油断したらいつスティールされるか分かんないくらいのすごいいい選手で。で、オフェンスはもともとそんなに上手くなかったんですけど、この2年くらいですかね、2、3年特に。ちょっとオフェンスもね、地味なんだけど、あいつよりオフェンス上手い選手、実は10人いないよねくらいまで来ている気がしますね。
いや、びっくりしましたよ。最近の試合だって、カワイ・レナードに預けて 1-on-1 みたいな。
そう、いや、1-on-1で決められるんですよ。
そんななってんのみたいになって。
そうそうそうそ う, そうなってるんですよね。
でね、本当結構ね、点を着実に決めていくとこは決めるしみたいな。
あ、そう、着実ってことはいいですね。なんかそんな感じ。なんか着実なんですよ。
うん。
なんか隙がないっていうか、ディフェンスも当然だし、オフェンスもなんか無駄がないというか。なんて言うんだろう、ね。そつないの究極系みたいな感じ。
なんて、職人みたいな。
うん、そう。で、感情もあんまり表に出すタイプじゃないんで。
そうですね、鉄仮面みたいな。
静かに無駄のなく効率的ないいプレーをして、静かに得点して、ディフェンスも静かに相手を完封する。すごいですよ。で、ちょっとね、今、バックスとの今シリーズあんまり見れてないので、次の試合は全試合ちゃんと見たいなと思ってるんですけど、やっぱ今、ヨナス、アンテテクンポの画を、レナードが、カワイがガードしてるのかな
ですかね。
で、だって、ヨナスはもうあいつ人間じゃないので、人間じゃないオフェンシブプレイヤーを、あの職人がディフェンスしてる感じになるわけですよね。だからそのマッチアップなだけでちょっとやっぱこのシリーズ面白いし、まだどっちに転ぶか分かんない。次の試合は多分自分バックスがホームに戻って多分勝つと思ってるんですけど、ゲーム4はちょっとハイライト見たんですけど、ちょっとね、ちょっと点数あるかな、ヨナスが点数結構抑えられてて印象で、あんまり活躍してなかった。なんかいいところをうまく消されちゃった感じの印象でしたね。
まあ、そうですね。全然決めれてなかったですね。てか、ワンオンワンがほとんど最初の1回、2回ぐらいしかさせてくれなかった、ね。
そう。うまく潰されてたなって感じで、多分、ちょっとね、調整してくると思うので、次の試合は ヨナス結構また爆発したりする展開あるかなと思うんですけど、そう、だってヨナスだってハイライトとか見たらスリーポイント打って、打たされてるんですよね。だから戦略負けですよね。だから彼のプレーが、うん、あんまりいいところ出させないような感じで抑えられちゃってたんで。どっち勝つと思います？
いやー、なんだかんだバックスじゃないかなとは思うんですけども、疲労が溜まりまくってるんじゃないかと僕は思ってるんですけどね。
バックス？
ラプターズの方に。レナードとか。
あ、ラプターズはそこそこ疲労溜まってるでしょうね。ただ、レナードに関してはまだガス欠とかないかなと思うんですけど、彼もだって、ね、スパーズで彼もファイナル行って勝つとこまで経験もありますし、ペース調整はできると思うんですけど、だってあいつ疲れてる顔見せたことないんじゃないですか。見たことないですよ、カワイ・レナード疲れてるから。無表情で、職人のごとく全プレー着実にやってますからね。だから体力は自分そんな心配してないですね。ただ、バックスが勝っても、ラプターズが勝っても、今、ウォーリアーズ 4-0 でスウィープして勝って、もう余裕で休んでるわけじゃないですか。
ウォーリアーズが話し出したら。
うわ、ファイナルはもう、だからもう、ちょっときついですよね。
ファイナルはちょっとね、もう、結構考えた方がいいです、これは。
まあ、バックスが勝とうが、ラプターズが勝っても、ウォーリアーズが勝つのは変わらないと思いますけど、どちらかというと、自分はラプターズが勝った方がチャンスはまだあるなっていう、やっぱレナードの経験と、やっぱレナ、いや、あとはね、レナード VS KD が見たい。
なるほどね。確かにそれは熱いな。
ヨナスはね、見たいっちゃ見たいんですけど、なんかヨナスは別にファイナルズ、ウォーリアーズで言っても多分25点とか30点とか取るんですけど、他の、うん、なんかあんまりいいマッチアップがないな。多分普通に負けておしまい。バックスが1試合取るかくらいですよ。
どうなんだろう。ヨナスとグリーンなんですかね。どうなるんでしょう。
ああ、グリーン。まあ、グリーン、いいディフェンスの選手だけど、まあ、まあ、そんな抑えられないと思いますよ。ヨナスは。ただ、ヨナスは、多分ね、ウォーリアーズの方がやっぱ賢くて、経験のあるチームなので、別にヨナスに30点取られても勝てるような戦略をわざと取る気がするんですよね。ヨナスを例えば15点に抑えようとするんじゃなくて、あいつにまあ、取らせる点数は取らしちゃって、ただ他のところもう全部抑えられてて、で、その間に、ウォリアーズはもうバンバン3決めちゃえばもう勝ちなんて。もう、勝てないですよ。
事実入ってしまいますからね、あいつら。
あいつだって最強の3ポイントチームですよ。
いや、マジで、チートチームです
か、ね。チート。で、バックスは3打てない。だから、バックスはヨナスも3打てないし、だからヨナスは適当に点数取らせておいて、バックスの3ポイントシューターをうまく完封すれば、もうウォリアーズも、余裕で勝つと思いますね。
バックススリーポイントパーセンテージ 35.3。
そう。え、あ、いい情報ですね。ラプターズはちなみにいくつですか？
あります。ちょっと待ってください。すぐ
に。いいね。このデータチェックしてくれてありがたい。
ちょうど開いてただけなんですけどね。
ラプターズの方がスリーポイントのパーセンテージ多分ちょっと高いかなと思うのと、あとはマッチアップ的に、マッチアップ的にね、やっぱ KD vs カワイが見たいなーってのありますね。今だって KD とカワイどっちが上かみたいな議論があるんですよ。で、自分は KD の方が上だと思うんですけど。
で、ラプターズのスリーポイントはちなみに 36.6 ですね。
あんま変わんない、あんま変わんないですね。
うんうんうん。
まあでも、バックスの35そんな低くはないか。理由平均多分わかんない。33とか4くらいだと思うので。なるほど。リューゲーキ33もないのかな、わかんないですね。で、まあなので、ラプターズが勝ってくれた方が自分個人としてはファイナルはどちらかというと面白いですね。結局、ウォリアーズ勝つと思いますけど、ラプターズの方が、見たいマッチアップが見れるからっていうところですね。
なるほど。
いや、KD vs レナードのやっぱ、ワンオンワンのマッチアップ、超見たくないですか、うん、
見たいですね。
見たい。
KD の怪我が間に合うのかっていうのが少し。
まあそうですね。KD は多分 100% では戻れないでしょうね。ファイナル。ただちょっと今から休みあるんで、ファイナルは出れると思うんですけど、100% ではないと思いますけど、KD、 あのね、ESPN、海外のメディア、ESPN とかでちょっと話になってたことの一つに、KD が仮に全部欠場したとしても、ウォリアーズは、バックスもしくはラプターズで、KD なしで勝てるのかって話で、多分勝てるんですよね。ギリギリかもしれないですけど、多分勝てる。
多分勝てるでしょうね。
勝てる。そう。どっちが来ても。
怪我がなければ。
うん、だから、そう、KD がある程度、7、8割くらいで帰ってきて、戻ってきて、でも多分まあ 4-2 くらいで勝つんじゃないかなと思いますね。
ああ、まあ自分もそれぐらいですね。
うん。KD100% だったら場合によってはスウェープですよ。あ、なんでかっていうと、KD がやっぱ一番ウォリアーズでは主軸の選手になってたんで、彼が抜けると、でもそうするとカリーとトンプソンとかが、あ、じゃあ俺たちの番だって言って、今ちょっとね、温まってきちゃってるんだよね。カリーとトンプソンがちょっと。
いやもう両方バチバチにホ
ットに、ね、バチバチ来ちゃったんですよ、KD が抜けたことで。KD がしなかった方が強かった、弱かったかもし、あ、ん？ KD 怪我しなかった方が今むしろ弱かったかもしれないです。なんでかっていうと、カリーとトンプソンが KD に頼っちゃって、まあ自分たちはそこそこでやればいいみたいになっちゃうと、KD 頼みになるじゃないですか。まあそれでも勝つんですけど。
あれは面白いチームですよね。
KD が抜けたことでなんか目覚めてしまった。
なんか目覚めちゃう、ね。
覚醒しちゃったんで。で、KD 戻ってきたら、で、カリーとトンプソンが覚醒してたら、KD は全然それでパスの構わないタイプの選手なので、あんまりそういう、こう、自分勝手さはないので。で、
まあ、
ステフとカリーがボンボン爆発してシュート決めて、KD もなんか普通に22、23点取って、スウィープみたいな。もうだから勝てないんですよ。
まあ、ファイナルはね、
多分ファイナルだからもう、期待しない方がいいです、皆さん。ただ、ラプターズとバックスどっちが勝つかっていうのはちょっと楽しみにしましょう。自分はね、バックスでも結構思ったより強かったんですよ。セルティックスとのシリーズの1試合目でセルティックスはかなりいい形で勝ったんで、あ、バックスも結構やれちゃうかなと思ったんですよ。セルティックス少なくとも層が厚いんで、選手もいい選手たくさんいますし。ただね、あの後4連敗ですよね、セルティックス。1試合目。雑魚ですね、セルティックス。もうダメ。思ったよりダメだった。カイリー・アービンがダメだね。あ、もうカイリー・アービンが多分だから、チームのフランチャイズプレイヤーとかって言いますけど、多分ナンバーワンのチームの選手では彼がリーダーでは多分勝てないなぁと思った。なんかね、ヨナスとのやっぱ格の差が出たなって感じがしました。ヨナスの方がやっぱりこうフランチャイズプレイヤーとしてスーパースターとしてレベルが一つランクが上だなと思いました。
それはどこら辺で思いました？
いや、だって単純にだって NBA ってどっちのシリーズどっちが勝つかってなると結構よく言われることで実際そうだと思うのが、まあ、最終的にはスター選手がどっちが強いかってところに集約されることが多いんですよ。
うん。
で、レブロンがいたチームだったらもう大体レブロンの方が他のチームのスターより強いんで、もうそれだけで勝っちゃうみたいな。スーパースタードリブルとか言われて、一人すごい選手がいるだけでももう全然違うみたいな。
うん。
で、そのマッチアップで言うとまあ、カイリーとヨナスの戦いだったわけじゃないですか。ただね、カイリーはね、なんかやっぱりちょっとね、わがままな選手な気がしていて、前からそれはよく言われるんですけど、今まではだからレブロンという圧倒的なスター選手がいて、でただ、カイリーの得点力だったりとか、試合の終盤での、クラッチ力というかね、勝負強さすごいあったので、それはすごいいい組み合わせだったんですけど、カイリーがなんか最初からリーダーとして、彼俺について来いって言うと、あんまりやっぱ今のところも言ってないな、っていう感じですね。
なるほど。
それに対して、ヨナスはよりスター性が強いというか、まあリーダーとしてちゃんと機能していて、思った以上にタフだなと。あの1試合目であんなボロクソをやられたけど、その後普通にこう、4試合連続で勝つっていうのは結構すごいなと思いましたね。なので、まあ、あと、また単純にヨナス、あいつ化け物ですよ。あの身長と腕の長さ、身体能力。チートですよ。チート。
ダンクとかやばいですよね。
あいつだってもうなんか、本気出せば全プレーダンクできんじゃねえかみたいな。反則ですよ、あいつ。1対1だったら全部ダンクするんじゃないのみたいな。
いや、なんかこの前普通に、あれ、フリースローラインからダンクしてましたよ。
そうそう。なんか、ジコートからドリブル2回でダンクまで行くみたいな。
だったあった。
反則じゃんみたいな、なんかあれ。いや笑っちゃうんですよね、
もはや。すごいな、あいつ。
で、しかもあいつのすごいところは、あいつとか言っちゃう。僕はちなみにヤナス多分今一番好きな選手の一人なんですけど、あとはやっぱこう、普通にこうバスケに対するこう愛というかパッションをすごい感じて、やっぱシュートもだんだん上手くなってきてるので、来年はまだあれですけど、来年再来年以降まだ若いので、シュートも多分結構上手くなるんですよ。外からも出るようになると。そうするともう止められないんじゃないのみたいな。放っておいたらもう外からシュート33を多分35、6くらいで打つようになるので、オープンにできないで、オープンにしないために近くでガードしようとすると普通にドリブルで抜かれて全部ダンクされるって反則じゃんみたいな。
ケビン・ドゥラントの上位版みたいな、どうなんだろう。
ああでもね、上位とはちょっと違うかな。 KD はだって KD は身長同じくらいで、KD が最初来た時も自分こいつ腕の長さとか身長がこいつもはや宇宙人みたいだなと思って。ただ KD はスキルがもうありすぎてどこからでもシュートできるじゃないですか。もうなんかオフェンスに関して弱点がないんですよね。あのヨナスみたいな爆発力と運動能力はないんですけど、まだ KD の方が上かなって感じですね。KD はだってオフェンスのレベルに関しては、だってあれですよ、歴代でかなりもうトップ5レベルのオフェンシブプレイヤーだって言われますからね。
うん、
だって、あいつ弱点なくないですか、オフェンス。反則ですよ、ね。どっからも打てるし、ドリブルしてプルアップでも決めるし、スリー決めるし、まあ普通に、まあ、ヨナスほどではないけど、抜いてダンクとかもするし、なんか、最近はディフェンスも結構いいので、はい、まあ、まだ KD の方が格上だなって感じですね。経験もあるので。まあ、ただ2年後は分かんないですね。
変わってるかもしれないですね。
2年後はちょっとか、ヨナスがシュートが上手くなってたら、多分あいつがリーグのやっぱ一番ベストプレイヤーでしょうね、と思いますね。
いやちょっと楽しみにしてみましょう。
ヨナスはね、自分超好きなんですよ。あいつはマジいい子ですよ。いい子。めちゃいいやつ、めちゃいいやつなんですよね。なんか、この前話しましたよ。あ、話してないか。この前はあれか。アスコル・シアコンについてなぜか語ってた。ありましたね、パスコル・シアコン。じゃあまだやってるんで頑張ってほしいですけど、パスコル・シアコン。ヨナスにもね、ヨナスもどういう経緯でギリシャからアメリカに来ることになったかっていうストーリーがあって、ドキュメンタリーがあって、ぜひそれを読んでください。ファインディングドラスっていうね、確かドキュメンタリーがあるんで、ギリシャの貧しいスラム街からのギリシャの2部リーグからいかに NBA のタレントスカウトが彼を見つけ出したかみたいな。
すごいな。
感動のストーリーがあるんですよ。もうね、感動しますよ。
ギリシャなんですね。ギリシャなんですね。
ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ。なんだけど、ただ親がどこの、ナイジェリアだったかな、どこの国か忘れちゃいましたけど、アフリカの、ナイジェリアかなからの移民で、お父さんがね、もともとサッカー選手なんですよ。
なるほど。
アフリカのナショナ、そうそう、アフリカの彼の祖国のサッカーのナショナルチームの選手みたいな。要はアスリートだったんですね。で、お母さんもなんか陸上選手かなんかで、なんで俺そんなことしてるか覚えてないですけど。ただまあ、仕事の関係とか生活のこともあってギリシャに移住していって、でまあ大変だったと。うん、まあただ、もともといろいろスポーツサッカーとか親の影響もあってサッカーとかやってバスケとかも見つけたんですけど、バスケがちっちゃい頃から彼らはアンテテクンポ兄弟がすごい好きで、もうずっとそのバスケコートでずっと練習してるというか、ずっとバスケやってるみたいな生活だったらしいですよね。で、その当時はまさか自分が NBA に行ってスター選手になるとは全く思っていなかったみたいな。感動ですよ。 なんかね、ちょっとこれじゃあ次回はちゃんと調べて、これヤナスがどういうふうにリーグに来たかって話をちゃんと説明します。なかなか面白いストーリー。うん、あとは、エンビードがどうやって NBA に来たかっていうのも面白いストーリーですね。あいつはもともとバレーボール選手だったんですよ、確か。
カメルーンの人でしたね。
カメルーン。なんかカメルーンロングですよ。マジで。あ、そういえばさ、前回の放送でカメルーンが来るって話をしますって言ったら、某会社の社長が、知ってます？見ました？見ましたよね。某社の社長がカメルーン、エンビードとシアコムですねとか答えて、見ました？
あー、リプライです
。すごいなと思って、よくそんなの見る時間あるなと思って。じゃあね、多分この番組もファンだと思うのでね、ちょっとこれからもぜひ見てほしいですね。
いやー、見てほしい。
見てほしい。いやー、僕はもう NBA の話も、なんもう熱さが半端ないんで。パッションすごいですよ。じゃあそろそろまとめましょうか。
はい。
じゃあ他になんか聞きたいことありましたっけ？議題。
大体、まあ優勝予想。
じゃあもうウォリアーズ、もう圧倒的にウォリアーズ。
ぐらいですかね。はい。まあそんぐらいですよね。大体話したかなって感じですね、僕は。
バックス、ね、ラプターズは、ゴッツさんはバックス予想。自分、じゃあラプターズ予想。自分はね、バックスに勝ってほしい。ヨナスが好きなんだけど、でもラプターズが勝った方が今年は面白いかな。は、なので、ラプターズ予想。
まあ、ちょっと、バックスの決勝を見てみたいかなっていうのがあるかな。
了解です。じゃあ、自分、ラプターズ予想するんで、ゴッツさん、バックスに。どうしますか？はい。
どっちが来てもすごいあれですよね。珍しいんですよね、このチームって。両チームともファイナルになかなか来てない。
もう、最後に行ったのもう2、30年前とかじゃないですか。
ラプターズは初めてになる。
ラプター初ですかね、うん、そうですね。バックスは優勝経験ありますけど。
うん。なんで結構どっちが来ても面白い。
そうね。まあラプターズ、それ、うん、その点でもラプターズが行った方がなんかちょっと意義あるかなって気がします、
ね、ちょっと面白いかもしれませんね、その点で、ね、うん。
ただまあちょっとね、ラプターズがこれでファイナルまで行ったするじゃないですか。でもこれで河合が結局、まあフリーエージェントで、LA とかに行っちゃったらちょっとかわいそうですね、ラプターズね。こんなことしようか
って。
まあ仕方ないですけど。
まあね、
ラプターズ決勝まで行ったら、かわい残るんじゃないのかなって予想してます。
残ってほしいですよね、そこに行って。
なんか別に、かわい別にそんな LA って感じじゃないだろうって。
ロサンゼルス似合わねえだろうな、
でも彼ね、ロサンゼルスのコンプトン出身なんですよ。コンプトンって知ってますか？
ああ、わかんない
っ
す。
LA でね、最も危険な場所ですよ。スラムなんですけど。で、だって河合のお父さんはあれですよ。コンプトンの自動車のなんていうんですか、カーウォッシュ。皆さんの掃除、自動車洗浄場みたいなのあるじゃないですか。そこで銃で撃たれて殺されちゃったんですか。生
い立ちめっちゃ詳しいじゃないですか。
いや、まあ、笑い事じゃないんですけど、まあ、確かになんで俺こんな詳しいんだ。マジどうでもいい知識ですよ。で、それ以来、河合はお父さんが、まあ、もう本当に殺されちゃったわけなんで、そういう、そのギャングというか、まあ、普通に街で。なので、それ以来、なんかすごく感情を表に出さない感じになっちゃったらしいですね。という話をなんかでやってて、ドキュメンタリーみたいなので、ああ、そうなんだ。なんで俺こんなの知ってんだろうと思って。
本当ですよ、本当に。
これ今回の生い立ちシリーズやります。多分みんな知らないと思う。次回はヨナスについて生い立ちをこう詳しく説明するというね。はい、いや、面白いですね、NBA 選手の生い立ちは。結構やっぱ逆境を跳ねのけてきてる人が多いので。
なるほど。
うん。おすすめです、この。楽しみ方。それを見るともうね、こう、なんかこう、親戚の子供が頑張ってるみたいな感じで、こう、あ、頑張れみたいな気持ちになる。
ここで親近感湧きますか？めっちゃ親近感あるよ。
最近あとはなんか NBA、最初にみんな NBA 見るじゃないですか。多分これ他の競技も一緒なんですけど、野球とかも。 そうすると NBA の選手に入ってくるあのカレッジバスケットボール、要は大学バスケに興味を持って、そっちをいろいろ調べ始めて、ドラフターアーダーとかやり始めるんですよ。そうすると、どんどん高校くらいまで遡り始めるの。高校のこの選手の青たがいをしよう。青たがいしようみたいな。この選手はいい選手になるぞとか言って、そいつがあの大学に入って、大学バスケやると、ああ、これこいつ期待してますって言って、そいつが NBA 入ってとかで見るみたいな。親戚のおじさん状態になるんですよね、なんかね、応援してると。
なるほど、
はい、ぜひゴッツさんもそこら辺まで楽しめるように頑張りましょう、一緒に。
はい、
ドラフトもあのプレーオフ終わってもね、まだまだ話すことたくさんあるんでね、ドラフトとかね、ドラフト分析しますよ、今年は。
ドラフトは全然チェックしてないし、僕
ドラフトチェックしないと、これドラフトがね、静かに盛り上がるからね。
あれ盛り上がる人盛り上がってるなって感じで見てます、僕は。
いや、あれもねちょっとずつやっぱ理解してほしいですね。
はい、いろいろ複雑なんでね、
いろいろ複雑、はい、いろいろ複雑になると、はい、あとこの選手はこれくらいいい選手になるよとか、このチームは多分こいつ取るでしょうみたいな、このね全く当たらない予想するのが楽しいんですよ。で外れたとか言ってこれがね NBA 中毒者の楽しみ方ですね。うん、前バスケ見てないところで楽しんでるって、はい、というわけで、今日はここまでにしようと思います。いや、いいっすね、またやりましょう、近く。
はい、
じゃあゴッツさんまた予習お願いします。ちゃんと見てあのいろいろ分析しておいてください。もう今後は NBA アナリストって名乗っていいと思います。いや、 NBA アナリストって仕事本当にありますから、海外で有名な NBA アナリストで年間数億円くらい稼いでる人がいて、
やば、
ね、そうやばいですよね。そういう世界なんですよ。我々もワンチャンあるかもしれないですよ。だから
ワンチャンありますね、これは。
年間数万円くらいだったら多分いけますよ。、はい、というわけでね、はい、今日はここまでにします。ではでは。